REM
更衣室。
3人声合わせるとすごく響くん
だね。
そうだね。密閉されてないけど、お店だからこそちょっと恥ずかしい。
ちょっとだけなんか心なしか、なんかちょっとトーン低めみたいな。
まあでも、オープニングだけ済ましちゃえば、あとは、
ただ喋ってるだけのおじさん3人ですね。
いやー、どうでした？
あれどうでしたって分かり
ますか？分
かんないですね。
今ほんの10分前に、はい、うん、あの新ゴジラ、
新ゴジラね、
っていうのを朝9時の会っていう、
は
い、
早かった、早かった、
普段会社行くより早く起きましたね。
そんななの。
明日撮影入ってるんで、自分多分明日5時起きです。
さ
すが。まあちょっとね、強行スケジュール見てまいりまして、
はい、
ヤクさんはね、先にちょっと、
はい、そうなんですよ、フライングして静岡のなんか、はい、よくわかんないところで見てきました。
はいはいはい、
3人とも一通り見たと。
見た、
見ました
ということで、ちょっと感想戦などという、
感想戦をね、
ね、もう公開してだいぶ経ってるから内容話しても大丈夫
だろう。大丈夫
ですね、はいはい、なんでどこよりもネタバレの多い感想戦ということ
で、ちょっとね、うろ覚えのところも多いかもしれないね。自分も見てから1週間以上経ってるので、
普通はちょっとネタバレ配慮したりするんですけどね、うんうん、
見てない人の方が悪いですよ。
あのおじさんが炎のままに喋るってい
う。あとそんなにあの映画興味ある人ここ聞いてないはずなんで。
そうだ、
大丈夫です。
やっぱ新ゴジラで検索してきたらものすごいトラフィックになるかもしれない。
もう随分使い果たしたと思うよ、ね。
オフィシャルとかそっちの方がたくさん入っちゃった
ら。ちょっとなんかさ、あの炎上するようなこと書いたらいいんだよ。新ゴジラ超つまんなかったみたいなこと書いたら、あの、うん、新ゴジラ一派がこう押し寄せてさ、
そんなにちゃんといるんですね。
今信者化してますから。
あ、そんなに。で、信者のシーンを撮って新ゴジラ。
そうだね。いろんなシーンがあります。
シーンね。
それはね、はい。もうさっきは
うずうずしてるジョニーですけども、
はい、先に喋るけど、あの特撮は私全然わかんない人なので、
あ、いや普通のおじさんから見て
まず映画としてね、う
ん、はいはいはい、
なんかすげえ評判いいじゃないですか。
いいですね。
そうです、
うん、面白かったけど、うん、そこまででもないかな、
は
い
は
い、
まあ、今のジョニーさんの感想の通りですね、うん、まあ、あの今回あの、まあ、せっかくだから収録前に3人で見ようみたいな話があった時に、うん、2回目はいいやって言ったのそこなんですよ。1回でいいかなっていう、いやもちろん面白かったんですよ、うん、面白かったんですけど1回でいいかなっていうような、
うん、なんかすげえ凝ってるところは凝ってるんだけど、うんうん、なんかなんつうのかな、こう、まあ、リアルっちゃリアルなんだけど、うん、そのなんていう、それでいいのっていう面も多々あって、
あ、はいはい、それ一箇所ありました。なんか割とリアリティを追求されてるじゃないですか。でもなんか対策本部の中で泊まり込んで食べてる時に、多分あの東洋水産が提供だと思うんですけど、はいはいはい、赤い狐とあの黒い豚カレーとかの腹がガーッとあったじゃないですか。あれ全部きれいになってたじゃないですか。
あ
れどうなのって、普通ああいう時って洗って捨てねえよねっていうところがあって、そこだけ気になりましたね。
あ、なるほどね。
それ以外あんまり覚えてないんですけど。
そうですか。でも。いい方から言うと、
はい、
でもあとそれも含めてなんだけど、あの東京の街が焼け落ちてたシーンとかあったじゃないですか、
はいはい、
胸、俺めちゃくちゃ怖くなっちゃって、
ああ
俺の東京の街がっていう、
でも狙い通りで、もういいお客様ですよ、
いいお客さんとして、ああ俺の東京、生まれ育った俺の街がっていう。
あ、でもその点ありました、
静岡
で見てたんで、
ね、うん、
あ、今静岡だから大丈夫
だみたいな。確かに23区に住んでる人は特にかもしれないですね。そう
そう、特に僕あの中学高校とあの浜松町の高校、中学高校に来てたんで、あのめちゃくちゃあの、まあ、まさに燃えてるところなんですよね、うん、ああ俺の青春がっていう感じありました。
いや、蒲田の人たちはやる共感の
ねえ、
あ、いやいや、ね、
いいじゃん、もう蒲田ゴジラの街になれるじゃん、これ。
あれだけ取り上げてもらえればね。
そうそうそう、なんか襲われなかった板橋とかさ、全然別にまだ逃げませんけどぐらいの。
そうだね、板橋はちょっと余裕多いですよね。
そう、町田はどうでしたっけ。
町田は全くあれでした。逃げるかどうか、でもそう、武蔵地区杉まで行って敷設したらやだなぐらいですよね。なんかそんなもんです。
いや、映画としては、まあ、あのシンプルに見てよかったかよくなかったかっていうところで言うと、うん、まあ、見ておいてよかったなっていう感じです。
そうだね、
とりあえず眠くはならなかったですね、うん、うるさかったんで、
うん、
あと意外に、まあ、多分尺がね、
うん、
もうギチギチやったと思うんですよ、
2時間、うん、2時間長いですよね、
うん、で2時間にあの内容を収めるのに結構ギチギチに編集したと思うんです
けど、いや、よく収めたよ。
おかげでね、あの、うん、なんか余計なシーンがないんで。
どうだね、テンポ良かったし、うん、
なんかゴジラシリーズの初期は結構骨太な感じなんですけど、うん、徐々にね、ちょっとおかしくなってきて、うん、なんか余計なシーンが増えてくるんです。
あ、そうなんですね。
特にあの、あ、いい
なんかそのちょっとした地元のなんか偉い人が出てくるシーンとかね、そういうなんかちょっとした地主ギャグみたいなやつをぶち込んできたりとかっていうのが過去作では結構あったわけなんです
よ。あの84年版ゴジラっていう一回その初めのゴジラシーズンが終わってまた最初の気持ちでやろうよっていう、はいはいはい、84年ゴジラってのがあるんですけど、その最後のシーンに武田鉄矢とかが出てきて、
そうそう、ちょっとね、
なんかこう一発ギャグかますっていう、全然作品自体はすごいシリアスなんだけど、武田鉄矢が出てくるところだけはどうしようもなくて、
でもそういうなんかリアルじゃないテイストを入れるっていうのも、うんうん、なんかゴジラシリーズなんじゃないですか、わかんないですけど、ね、見てないですけど、今回石原さとみさんが出てたのもそういうことなのかな
と思うんですけど、でもね、ちょっと一個思ったのは、例えば石原さとみがその外交特使として来るわけじゃないですか、
はいはいはい、
で来た時にもし仮にね、日本語が話せる外国人タレントをあそこにアサインしてパックンマックンのパックンが出てきたら、うん、俺多分ねあの映画ダメだと思う。だから石原さんギリギリの選択だと思う。
いや、まあみんなね割とあの人嫌いな人少ないじゃないですか、うん、特に男性陣からすると、うん、なので、まあ、そういった意味ではいいんじゃないかなっていう気が、ね、
あそこにパックンマックンのパックンとかがアメリカ人で日本語も英語もできるからとかつってセインカミューとか出てきたら、
はいはいはい、
多分みんなげっそりしたと思うけど、
性別変わってますしね。
みんなね、あの要は外交特使であれば誰でもいいんであればですね、はいはいはい、そういう選択肢もあったわけだから、はい、そういうなんかどっかで見たことある外タレじゃなくて、うん、一応そのちゃんと俳優女優と頭につく人たちをちゃんとアサインしたっていうところでギリギリの選択だったと思う、
まあ、あのイオンの CM も出られてますしね、映画が役に立ったなみたいな。
ギリギリの選択ですよ。
いや本当に、うん、
ひらめきんすごいよね、あの人。
え、
ひらめきん、
ひらめきん、
なんか足の
足の絵、
あ、あ、すげえひらめきんしてんなと思いました。
鍛えて
るんですかね。
でもあまりにちょっとこうそのアメリカ人要素が薄すぎて、こいつ本当にアメリカ人なのかっていう。
あのなんとかパーセントっていう時のあのパーセントの感じがあのムカつく帰国子女みたいな感じ、う
ん。そうそう、ムカつく帰国子女にしかなって。なんで女カルーセルじゃない、なんだっけ、あれってルー大柴か。女ルーみたいになってたよなんか。やばかった、ね。
でも逆に誰だったらハマる、あの役ハマったかなっていうのを考えると、
うん、他いないんじゃないですか。
いないんですよ。だから結局ギリギリの選択なんですよ、うん、あのポジションに収まれる、うん、あの俳優はもう変な話、外国からジュードローを連れてきてジュードローにめちゃくちゃ日本語を覚えさせるしかない。
菊池凛子とかどう。
あ、あの人ね、それはあるかもしれないね、うん、
あ、もうハリウッド行ってますしね、うん、
あの美人すぎないじゃないですか。
確かに確かにね。
あのなんていう、一応向こうの上院議員の娘でしょ。
ありやありや、あ、うん、確かに口人口はありな気がする、
うん、
ブサイクだったらいいんですか。
ちょっと癖がある方がよくない。なんか あまりにさ、しかも日本的な可愛さじゃないですか。キュートじゃん、うん、なんか可愛いじゃん、
うん、地下アイドルでいいじゃないですか。
地下アイドルでもいいんですけど、なんかちょっとね、こう石原さとみだけちょっと僕はキャスティングについてはそうだったのっていう感じ
で。なるほどね、うん、でも代役が思い浮かばないという時点で、まあまあ、まあ、戦隊副主としてしょうがないかなっていう気がしましたけどね。
あと、アンナ監督めちゃくちゃ女好きなんで、多分アンナ監督の趣味だったのかもしれないです、
はいはい、
ヒロインは石原さんがいいって言ったのかもしれない、うん、
それなら納得でいいんじゃないですか。
納得です、納得です。
別にあの人がどういう作品撮ってきたか知らないですけど、
うん、まあでもアンナだったね、
うん、それは何で有名なんですか。
まあ、一番有名なのはエヴァンゲリオン。
あ、それやった人なんですね。
なんかエヴァンゲリオンっぽい曲が途中で流れてました。
いや、もうあのエヴァンゲリオンの曲もそうだし、それから
あれメカゴジラの曲流れてませんでした。
メカゴジラの曲、
メカゴジラの時も流れてたと思います。
あ、ずっと流れて
る、ね、だからゴジラの通底する怪獣大行進とかさ、
ああいうのは流れてますね、うん、基本の音楽はね、
地球防衛
でもなんかあの特別部隊というかそのチームを編成してたじゃないですか、寄せ集めの人たち、
はいはい、
あそこのテーマ曲は完全にエヴァンゲリオンのテーマ
ですね。そうだね、うん、ドンドンドン、
やっぱりエヴァを見とくべきだしたね。
いや、
エヴァ同じ時期にやってたジャングルの王者ターちゃん見てましたから、
ね、むしろアクさんエヴァンゲリオン見てない。
見てないんですよ。
それはすごいね。
一応あれなんですよ、テキーラ祭りの時には見たんですよ。 あの
テキーラ祭り
1話終わるごとにテキーラのショットを一気するっていう回があったんですよ、うん、で
徐々に記憶が薄くなってい
で7話ぐらいかな、うん、なんかそのあたりでもう結構記憶があやふやになって、まあ、7話っていうことはもう7杯飲んでますから
確かに確かにしかも、ね、時間止め的には3時間ぐらい経ってますからね
そうなんそうなんですでだんだんもう記憶があやふやで多分起きてるのか寝てるのか分かんない空間で最後なんかあの主人公の男の子がギャーギャーギャーギャー言い出すじゃないですか、うん、そこでビクッとして目が覚めてショットで飲んで寝るみたいなそういう映画というかそういうアニメでした26話
な
お
25話、
うん、あれだけあったらもう無理ですよね
あそうですか、はい、いやなんかもう本当にゴジラっていう顔を着た庵野の映画でしたよ庵野、
ね、
っぽい演出がいっぱいあって
山手線が爆弾になるのをエヴァンゲリオンっぽいんです
かいやあれは違うんですよ あれは多分特撮監督の多分樋口さんとかのあれ
なん
だろうけど
なんか行中みたいで面白いなあれ
はねでも面白すぎるし新幹線がぶつかった後に山手線みたいな列車がみんなでわー
って
言ってたいや本当トーマスが戦ってんじゃねえんだろみたいな
京浜東北線が跳ねてたみたいな感じ
いやそう
最終的に日本の最強の武器は頭を下げることだったっていうことで、う
ん、確かに
ね、最強日本の最強の武器は総理大臣の土下座っていうさ、うん、すごい
確かに
最強の懐刀を抜いたわけでしょ、うん、
それもなんか意図的なんですかね
多分狙ってるんでしょうね、う
ん、ちょっとなんか政治的なメッセージの色が強すぎて、
はいはいはい、
僕はちょっと今回は、うん、それもあってですかねなんか微妙な感じが
ゴジラって娯楽映画なんじゃないですか基本
もともとはあのメッセージが強いんですけど、
あ、そうなんですね。なんかわーっていろんなもの破壊してスッキリしたぐらいでいいんじゃないかな。
徐々にそうなっていくんです、うん、そのうちあのゴジラが他の怪獣と戦うようになってからは完全にプロレスです。
あ、もうなんかサダコバーサスカヤコ。
そうなんだけど、最初はもっと核へのねメッセージが、
そんなメッセージがあったんですね。
核反対のメッセージがあったのがだんだんこう。勝手に極楽映画になってっていう経緯はあるにして、うん、今回そのなんか福島事故の時のさ、うん、なかなか物事が決まらない事態とかさ、
はいはい、
あのこう絵のこうメッセージ強かったりするじゃん日本はまだまだいけるとかさ、
はいはいはい、
その辺がちょっと俺の中ではそういうのいいんだよみたいな
あそういうことじゃないんだよ
そういうことじゃないんだよってい
うなんかゴジラの変形する前のやつはなんかすげえぬいぐるみっぽかったなと思ったんですけど、
う
ん、
あれ
はあえてなんですかね
ね、目がまずあれ魚、
はいはい、
だったよねまずねでこう肺から血をいっぱい出して両生類になってみたいなあの辺ね、
はいはい、
初めあの上がってきたのゴジラとは思わなかったよね
あ
目がこう丸くてさ、
はいはいはい、
魚丸出しのやつ、
うん、
なんかすぐ駆逐されてジャーンって本丸登場みたいな感じかなと思ったら違いました
あいつに触発されて富士山から出てくるのかなとかいろいろ思ってたんだけど
確かに確かに
そうじゃなかったあれがゴジラだったっていう、ね、
あと G フォースが今回出ますんですよ
ああそうだね、う
ん、G フォースなんですか
あのゴジラシリーズで定番なんですけど、うん、
スーパー X とかね
そうゴジラ対策チームがあって、うんなんかそのゴジラを倒す用の兵器みたいなのを持ってたりするんです
けど、多分リアル路線だからということで、
そうですよね、
なんか昔スーパー X ってのがあってゴジラの放射能をあの跳ね返すっていうい
いですねそのアニメみたいな
そうそう跳ね返すってお前光じゃないんだからっていうねそういうのがあったりとかいろいろしたんですよそういうのを排除して、うんいやもう腹から自衛隊に勝ち目ないなって感じでしたよね。
あ、そうなんですね。う
ん、でもなんかあのオープニングとエンディングが、
うん、
ゴジラを好きな人向けの
そうだね
昔の作りになってるじゃないですか。うん、そこら辺は多分多少配慮したんじゃないですか。
あまあ新ゴジラっていうぐらいですからね。
ね
ゴジラを新しく解釈し直したんでしょうね。うん
あの多分エンディングで流れてたね、エンドロールで流れてたゴジラの曲も、うん、あれ多分54年版の再録じゃない
ですか。そうです、伊福部さんですね、あれ、うんうん、
なんかだんだん映画マニアの人みたいなもうだんだん置いてきもりになってきますね。
僕あのゴジラしか好きじゃないんで、映画ゴジラぐらいしか見ないっていう。
特撮ファンってわけでもない。
ないです、ゴジラが好きなの。
あれなんで光が紫なんですか。
え、あのゴジラの、
そうです、ゴジラの方が、
あれは多分元々はテレンコ歩行者っていう、
多分もっとリアルを追求したら多分市街光以降になるから目に見えないみたいな感じになるから非常に地味な映画になるんじゃないかなと思ってたんですけど、
あの歩行者の方が臨界点に達した時にテレンコ歩行者っていうのが出るんですよね。それが 青白いんですよ。
おお、
そうそうそう、多分それ の影響というか、それをイメージして、そう
なんか中になると急にすごいなんか作り物っぽさが出るなって思って
そうそう、東海村の事故の時とかもチェーンコ歩行者を見たら何よりもまず逃げろっていうその人たちが言われてたぐらい、現場の人たちが言われてたぐらいヤバい光、
おゴジラが火を吹かない
な、
うん、放射線的なの、
うん、
でちょっとその不完全燃焼的に火に変わるみたいな、
そうだね、
ああいう細かいなという、
そうだね、
演出がちゃんと結構芸駒ですよね、うん、
やっぱりなんだあれ巨神兵、
はいはい、
庵野監督がこれ10年ぐらい前に1回その巨神兵東京に現るっていう15分ぐらいの映画を撮った、
うん、
でそれのね、あの影響が色濃く見えたし、
はいはい、
もう後ろバックがさ燃える東京、うん、燃え上がる東京を背にこうゴジラこうやって歩いてるっていう、あれなんかまさにこう巨人兵そのまんまです、そうなんだね、
うん、なんか今回のその新ゴジラを見て、
うんうん、
改めて、うん、あの前回1個前 の, そのアメリカ版のゴジラがなしじゃないなって逆に再評価をするようになったんですよ、
うん
うん、でそもそもは、
うん、
そのもう全然太刀打ちできないやたら強い、
うん、
あのモンスターに人間とかどう戦うんだみたいなところが、うん、まあ楽しみどころだったりするわけなんです
けど、なんかコンセプトがあれですね、ウルトラマンの前なのウルトラ Q に行ってる
感じ、そうだね、
うん、そうですね、でなんか結局その前回のアメリカ版ゴジラがいまいちこう日本でヒットしきれなかったっていうのは、
うん、
まあ、やっぱりそのゴジラの形がゴジラっぽくないみたいな、
キリアンっぽかったんでしたっけ、
ちょっとね、なんだろう、うん、でかいのはでかくて、その10年前のアメリカ版ゴジラよりはまだマシなんですけど、
うん、
あのちょっと思ってたのと若干違う、これじゃないかみたいなやつ
があ
った
んです、ね、
でも結局あれってエッセンスをちゃんと抽出してたんだなと思って、うん、未知の生物 VS 人類みたいな感じ の,、うん、そのエッセンスはちゃんと残してたから、うん、ああいう作りになったんだろうと、
どんどんなんか異様になっていったっていうか、
そうそうそう、その
やっぱ手明らかにちっちゃすぎじゃないですか、
あと顔もね、うん、今まで以上に気持ち悪いですね、
あと尻尾の動き方が異常じゃないですか、なんかこうなんか変じゃん明らかに尻尾が、
はいはい、
どんどんやっぱゴジ庵野監督の解釈によるとやっぱりゴジラっていうのは異形というか、うん、非生命なんかそれこそ神じゃないけど、うん、ものなんだなっていう、アメリカ版はどっちかというとこうねムキムキ爬虫類みたいな、
はいはいはい、
イグアナのでっかいのみたいな感じだけどね、やっぱその辺の解釈の違いで、うん、あれもいいよね、
あと何でしたっけ、対策本部の中に津田寛治さん出られてた
よ
ね、はいはい、
でももうあの人が出てくるとどうしてももう食の軍師しか浮かばなくなってしまってなんか普通にお弁当食べるときにいただきますって言ってるシーンがあるだけでなんかもうあっち側に行っちゃうんですよ、
いやいや分かりますよ
お弁当どう攻めるんだって、
そうそうそう、もうどう攻めるんだってなっちゃいます
幹事さんのあのでも髪型ちょっとここが浮き上がってるオタクっぽいおかっぱみたいなのあるじゃないですか、最高でしたねあのメンバーみんなオタクっぽくてよくいい、最高に好きでしたね、はいはい、これがあの市川さんっていう塚の女優さん、
はいはいはい、
僕は知らなかったですけど、いいオタクっぷりでしたね、
結構有名な人ですよね、
うん、もう結構昔からあの人は
誰かの娘さんでしたっけ、
うん、なんか姉妹じゃなかった、
うん、なんかもう
血縁者に有名な人がいる、
そうそうそう、うん、まあ2人とも若手というか、まあ、同い年近いぐらいの女優さんですけどね、
いやすごかったね、
うん、どうでしたか、さらに、うん、の深掘りしていく、
深掘りしていくとね、
どこがちょっとまだ腑に落ちてないの、
やっぱその政治的メッセージが強すぎる、
うん、
その各反対まではいいんだけど、なんかその福島の時の対応とかみたいなのをほのめかすのは、うん、とかあと日本のこうなんていう議員内閣制の否定じゃないけどさ、なんか父として進まないこれはどうなんだみたいなのがちょっとこう原石 っぽすぎて嫌だ、うん、ちょ
っとなんか多分最初はそのなんかこうじれったさみたいなところはもうちょっと強調しすぎるぐらい仕事をしてて、うんうん、で途中ようやく首相が腹くくるじゃない、うん、でみんな腹くくってでじゃあなんとかするからあの、うん、ヘリコプターの乗ろうとしたらヘリコプターが送っちゃうんですよ、うん、せっかくあの首相がちょっと頼りになる感じになったのにっていうで出てきたのが、うん、あのあれじゃないですか、なんかあの平泉さんです
よ、うん、
なんかまた官僚上がりっぽいやつが出てきたのみたいな、でなんかちんたらやってんなみたいな感じになる、うん、なるところが実はあいつが一番骨太のやつだったっていう、
ラーメン伸びちゃうしね、うん、結構面白い、あの辺コメディでしたよね、結構ね、
あいつがああ見えて実はあいつが一番骨太みたいなところがやっぱり、うんうん、楽しみどころなんじゃないかな。
後半本当頭下げてる映像しか出てこなかったけどそれでも良かったよね。
あれがだって日本人が持つ最強の刀です
ね。あとは兵器的な話を言うとね、
あそれなんかやたらとあれですよね、なんかあの飛んでる戦闘機の名前だとかミサイルの名前が全部字幕で出てたじゃないですか、う
ん
うん、あれはなんか意味があるんですか、
ね、なんなの
軍事家の人はああいうのが出てくると好きなんですかね。
まあ、それもあるし、あとはああいう、 こうテロップ高速テロップテロップがバッと出て読むか読まないのうちからも消える、うん、やつはやっぱ安野さんの好きな手法。
あとで山口も全部片側まで出せばよかった
ですね。あと確かにあの字幕が多いっていうのは、うん、ゴジラシリーズの特徴でもある
んです。あ、そうなんですね。括弧中略とかいろいろ出てました
よ
ね。
ゴジラシリーズはまずは最初になんとか大きいっていうその最初絶対に大体に船がこう漂流してるとこからスタートするんですよ。
そ
のまま最初その船が漂流してるところに自衛隊っていうかなんかその海上保安庁の巡視船が行って中確認するっていうところで、僕は84年ゴジラと同じスタートだなって思
ったん
です
よ。
80年ゴジラは漁船が漂流してるシーンからスタートして、で中でその変な巨大船虫が暴れてて、でみんな死んでるみたいな、そこからスタートする
ん
です
よ。そんな始まり
かな。一番の最初のシーンが一番怖かったですよね。
そうそうそう
船虫が結構ね怖いんですよね。でっかい、こんなでっかいの船
虫、吸血船虫、
そうそうそう、
あれ怖いです。
あとはね、
それは、まあ、多分オマージュなんだろうなと思いましたよね、うん、スタートから
多少はね、うん、でもあれ明らかに言ったのにさ、スタートさ、博士が自殺してるじゃん、
はいはい、
あれはね、ゴジラに化けたの
博士が。いや違うんじゃない
でもこう死体はないし、
はいはいはい、
なんか靴も揃えてあるし眼鏡も置いてあるから、うん、明らかにまあニュース自殺、
はいはい、
かな。
どうなんだろう
ね。
あの、まあ、その博士がゴジラ説っていうのもあるよね。
そうそうそう、だから博士がゴジラに化けたっていう感じ、うんうん、ね、だホラー映画みたいになってるね、ちょっとね。
で牧五郎っていうのは確かね、うん、80年ゴジラのね主役のね、
あそうなの、
あの、まあ、新聞記者の名前が確かね、牧っていう名字の人だった気がするん
です。あ、そうだっけ。
それも多分オマージュなんじゃないかな。
あ、そうかもしれない、うん、
過去のを見てるとそういう見方もできるみたいな、
うん、
実際自分多分ゴジラ映画をフルで見たのは今回が初めてなんで。
そんなに
全然見てないんですよ。
あ、そんな
にか映画自体は見ない人なので、
はいはい、
多分あの、まあ、大学入ってからは友達に連れて何本か見ましたけど、うん、どれもあんまり面白くなかったですなんかうるさいだけだなみたいな、
はいはい、
なんですけど、それまでだと多分最後に見た映画ってトムとジェリーとかですからね、
はいはい、
小学校1年か2年ぐらい、
本当に映画と無縁の生活を
寝ちゃうんですよね、暗くなると。
なるほどね。
で、起きてる映画っていうのはもう多分ホラーか、あとなんかうるさいかっていう、
うん、
その前に見たら多分戦国自衛隊っていう全然面白くなかったんですけどもうただうるさいだけの映画だったんですけど、はい、まあ、それは寝なかったですね、うるさかったんで。
あとね、注目していたのは制作費ですよ、
はい、
20億円足らずと言われてる。
はいはい、
それは少ないんですか。
めちゃ少ないでしょ。
あ、そうなんですね。なんか映画って何でしたっけ、パラノーマルアクティビティでしたっけ、何でしたっけ、なんか、
あ、アイアンウィッチプロジェクトとかね、
ああいうのってめちゃくちゃ少ないじゃないですか。
あれは例外にしても、うん、ちゃんと普通に特撮映画撮ろうとしたらやっぱ100億とか、
あ、そんなかかるんですね、
うん、かかるんです。 って
CG にしたから安くなったんじゃないですか、
まあ、それもあるだろうしね。あとはまあほとんど会議室だしね、
うん、確かにね。まあやっぱりちょっと若干ちっちゃい文字なの時の CG にはやっぱりアメリカ版にはない荒さを感じたよ
ね。そうだね、うんうん、とはいえ20億でこれが作れるんだから、うん、すごいなとは思う、うん、あの一番第一形態のゴジラにさ、あの魚の目やつ怖くない？
あのキモいですよ。
キモいよね。怖いあれ。あれキモいよ。
コミカルでなんかちょっと違うなって思ってたんですけど、なんか可愛いなみたいな感じ。
確かに深海魚っぽい感じですよね。エアの感じとかも。
あの目が焦点が合ってないって怖いじゃないですか。
なんかマグロの目みたいです、
ね。マグロの目って。
あとなんかちょっとサメとかね、深海ザメみたいな。
そうそうそう。あれいいよな。魚ってこうやっぱりこう正面から見ないからいいと思うんですよ、ね、はい、あのサンマとかも食べるとき横目 片方しか見ないでしょ基本的に、はいはい、両目見ちゃうとちょっと俺食えなくなっちゃうかもしれない。
あ、じゃあ開きはダメなん
です
か、
ね、いや大丈夫です、はい、開きは大丈夫です
。あとなんだろう、ゴジラ的な話をすると、うん、
あとはなんだろうな、
ピエール滝がまあ
ね、
いましたね、
いましたね、
結構割と重要な役割、
割とちょい役で
いい味だ。
なんか小池徹平君とかでしたよね。
あ、いた、
確か、うん、確か。
あ、それ一番最初のあの逃げ惑うところになんか AKB の人
いましたよ。あっさんいたね。
あ、辞めた人、辞めた人、
辞めた人、辞めた人
あったね、うん、そういうのを探すのも
そうだね、
面白いのか
も、うん、でもちゃんとその物語のさ、腰を折ら、さっきの武田鉄矢じゃないけど、はいはい、完全に腰を折ってしまうような使い方はしなくてよかった。
それが石原さとみの役なんで。
まあ、まあ全体的に。
そうね。
あと最後のあのメッセージ何なんですかね。あの僕は辞めないみたいなやつで。直前までさ、なんか身体を取るの、責任を取るのが、身体という責任の取り方がこの国の政治家のやり方だみたいなこと言っといて。
万一2ができてしまったらあの時の伏線みたいな。
あ、でもなんか今回結構、うん、まあ、今このタイミングでしか開けれなかった箱を開けたと思う、うん、もうだって向こう10年間ぐらいは日本にゴジラがいないことを前提としたゴジラはもう作れないですよ、
うん、
漫画太郎さん方式でいいんじゃないですか。あの話はなかったことにしてくださ い
今回が完全にそうなんです、ね、今まで そのゴジラがゴジラありきの世界観を一回取っ払ってゼロスタートなんです。だからもう例えば仮に2をやるとしても、もうゴジラありきの世界でしかやりようがないわけですから、
そう
です
ね、
今回完全にその、ね、開けてはいけない箱をとりあえず1回開けたわけです、まあ、無事開けたわけですね。
ヒヤさんまたタイムリープとかなんか混ぜちゃえ
ばパラレルワールド的な。
84年ゴジラも確かあの ゴジラがなかったことになったんじゃなかった、あれ
ゴジラは昔出て、うん、
出て、
なく、キシジェンデストロイヤーにやっつけて、もう何年も経ってみんな忘れてるよみたいな。
そうかそうかそうか。だから一回こう、あれなんだね、風化してるんだね。
そうかそうかそうか。
ガッズィーラーって言ってたね。ガッズィーラー。
あのモニュメントみたいに最後になってましたけど、あれどうやって撤去するんですかね。
いや、あれは気になった。じゃああれどうするの。
いや、あれお金になるでしょ。あれめちゃくちゃもう世界中から
観光ってこと、
うん、もう世界中から復興ですよ。あれであ
れめっちゃ一等地に建てましたよね、
うん、
なんか丸ビルあたりみたいな。
いや本当に東京駅の真上だね、あれね。いや、あれで復興でしょ。世界中から人来ますよ多分。
あ、でも最後何でしたっけ、あの半減期が異様に短いみたいな、すごい都合がいいなみたいな
感じで、ね、主義的なのはありましたね。
よかった。
そこはもうご都合主義ですから、
うん、だからやっぱりまだ続編作る気あんのかなとか思って。
確かに、ね、
なかったら別にそんな説明いらないじゃないですか。
いやいや、あれなんか急速に復興、急速に復興を遂げた状況でね。
次やりたくない人いないんじゃない。
同じ人がやるじゃないですか。
いやいやいや、あのさん、とりあえずエヴァンゲリオン作ってもらわないと。
何か公開になるんでしたっけ。
また作り始めてるっていう噂ですけどね。
富樫先生的な感じなんですか。そういうわけじゃないですか。
まあ、あの富樫より言い訳しないですよ。富樫はほらなんか病気かなんだって言うじゃないですか。ただ単純に遅れてるって、
まあ、連載持ってますからね、うん、言ってもまあ連載でいけないのかどうか分かんないです、
うん、今回 特集監督が、
うん、
樋口真嗣監督っていう
有名な人、
うん、あの最近だと
進撃の巨人の監督
失敗したという
大失敗したという
あれ小石原さとみさん出てませんでした
あれでしたね、 あれでしたね、うん、
でもしかしたらそっちから押されてる可能性はありますよね
樋口ゴリ押しだったのかもしれない、
うん、で、あの樋口さんが、うん、進撃の巨人で結果的にやらかした形になってるんで、
うん
まあ、ちょっとお面返上っていうこと
になるのかしら。確かにそれにはなってるよ十分、
うんまあ、ちょっと見てないんで何とも言えないんですけどどうひどかったのか知らないんですけど
僕もね見る気が起きない
いや僕見ましたよ
あ見たんです、ね、
大やけどしました
よ後編でしたっけ
全部後編は見なかったですけど前編はちゃんと 見た上でディスってますよ見た上でディス
じゃあもうこの中で石を投げていいのは
あ、まあ、
俺は見る1800円払ってるんで石を投げる権利が僕にはある
んですけど原作も読んでないですからね1巻か2巻だけなんか、
う
ん、
試し読み的なのはね、
大丈夫大丈夫、うん、今ストムさんがビールをこぼしましたけどね、
いや
そんなわけで大丈夫そんなわけでね、
はいはい、
じゃあゴジラ感想第1部は
そうですね、
はい